生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点から話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、6月になりましたね。もう早いもので半年経っちゃいまして、しかし6月なんですが、ここ最近なんか非常に暑くて30度超えるような日とかも結構あったりして、いやー、まあここ数年はもう6月は30度超えるの割と普通みたいな感じにはなってはきているんですけど、ちなみになんか30度って確か真夏日っていう名称になってるんですけど、もうなんか実態と名前が全然合ってないですよね。夏日に至っては25度が夏日なんですけど、もう夏じゃない、もう夏じゃない日に夏日になってるんで、なんかね、名前とこう状況が合ってなくて、なんかプログラミングでもね、変数名とかよくつけるんですけど、その名前変つけた変数名がそのシステムがどんどんしばらく使ってるうちに意図した使われ方をしなくなってるみたいな、名前と実態が合ってないみたいなことをよくあるなーなんていうのをちょっと思ったりしちゃったりしました。はい、そんな感じなんですが、今日はですね、ちょっととあるブログの記事の話からちょっと自分のその記事を読んだ感想とかを話そうかなと思ってまして、記事としては、相互増幅 AI に考えを分け渡さないための構成というタイトルでして、こちらですね、及川拓也さん、前回といってももう結構前なんですけど、プロダクト倫理についてという話を、したことがあるんですけど、そのプロダクト倫理の著者の及川拓也さんが書いてるブログですね、こちらについてお話しようかなと思ってます。で、及川拓也さんはマイクロソフトやグーグルに、在籍をこう長く在籍して、そこで開発プロダクト開発に取り組んだりされていた方なので、かなりこう広く使われているプロダクトに触れてきているという方になります。では文章の内容の方に触れていこうと思うんですけれども、この文章としては、この及川さんがとあるこう新規プロダクトの相談を知人から受けたと、その、受けた内容を受けて、相談内容をこう考えて返そうとしたんですが、ちょっと時間がなかったと、忙しくて時間がなかったので、その知人の相談内容を AI にそのままちょっと丸投げして、返ってきて、返信が返ってきて、その返信 AI が返信してきた内容を自分なりにチェックをしまして、で問題ないというのを確認したので、その返信内容で、知人に返そうとしたんですが、その返そうとする直前で、これは自分の考えなのか、でこれを返すことを、その AI が出した出力内容をそのまま返すっていうのは、相談してくれた相手は嬉しいのだろうかみたいなことをこう思ったところで、今回の そういった問題提起があって、今回の記事になっているということですね。で、一個このキーワードがあるんですけれども、認知的幸福というキーワードがありまして、これは AI のその出力をそのまま自分の考えにしてしまい、考えることをやめてしまうこと、やめてしまうことを幸福というですね、戦争での幸福と同じ意味合いですね。幸福、 考えることをやめてしまうことを認知的幸福と言いますと。で、この及川さんが自分でこうやろうとしたことは、AI のその出力内容を自分ではチェックしてると。自分ではチェックしてるので、何でしょうね。全くこう丸投げしてるというか、そのまま鵜呑みにしてるというわけではないと。AI の出してきた内容を鵜呑みにしているわけではないので、チェックして問題ないというふうに判断しているので、なんかそのこの一連の作業自体は問題ないということを、まあ問題ないと思っても別に大丈夫だと。なんですが、そこに自分の考えは果たしてあるのかというところですね。AI に対して、まあ、自分がその調査をするとかそういう手間 を省いただけなのか、それとも考えること自体を明け渡してしまったのか、そのことを、考えたということになってます。で、この認知的幸福ですね、これを繰り返すと、負債がどんどんどんどん溜まってしまうと。で、この負債というのが理解負債というものですね。理解負債については、以前、お話をしたことが多分あるはずなんですけれども、この理解負債というのがどんどんどんどん溜まっていって、まあ理解できてない部分が増えることですね。理解負債は認知的幸福をすることで、考えをることをしなくなるので、 AI が出してきてくれた答えをそのまま、考えることをしてないと理解できてない部分が増えてしまい、それが後でこう返済できなくなってしまうと。負債なので、まあ借金してる状態なので、それが後で、返済できなくなってしまう。まあそうするともうより AI に従うしかないっていう状態になると思います。で、この理解負債ですね、理解負債というかこの認知的幸福は結構その人間の脳の構造上もう簡単に幸福してしまうと。要は面倒くさいのでちゃんと理解しようとすると、面倒くさいので簡単に幸福する、簡単な方に流れてしまうよという問題がそもそもありますねと。では、じゃあその AI 以外のもの、今までいろんな便利な道具が出てきたけどそれはどうだったのかというところなんですけども、まあ、例えばここでは電卓っていうのが出てきてるんですが、電卓はこう、電卓はというかその今まで出てきた道具はそもそも受動的なのか能動的なのかっていうのが、まあ、問題ですと。電卓はこちらが能動的に数字を入れないと計算結果が出ない。まあ、他の便利なツールも基本的にはこちらが最初に何かをアクションして、何か結果が出るというものになっているんですけれども、 AI は結構受動的になり得るというところですね。もちろん AI もなんかこう考え方によってはこっちがプロンプトを投げてその結果を返しているので、受動的、こちらが能動的になっているというふうに捉えられもすると思うんですけれども、能動で受動的になり得るというところですね。なり得る可能性がある。で、なり得るのは、先ほど言ったように、人は結構簡単に考えることをやめてしまう、簡単に幸福してしまうので AI が出して答えをそのまま、あまり考えずに、飲み込んでしまうという感じになってしまいますよと。結構ですね、この、で、鍵は、 まあ、どうすればいいかという話なんですけども、鍵は構成というところにあると言ってまして、この構成というのは、なんでしょうね、学校の校に正しいの構成ではなくて、車編に交わるの校に正しいで構成ですね。鍵は構成で、この構成、この車編に交わるの構成は、もともとは精密機械などのこう、なんでしょうね、修正をするときに、何かしらのこうテストをして、基準データを測定し、値がおかしいよ、みたいな。本当はこの値になるべきところが違う値になってしまったので、それを正しい値に直す作業みたいな。それが構成なんですね。で、学校の項に正しいの文章の構成の方は文章の手直しの構成なので、その車編に交わるのこっちの構成は、要は面倒なんでしょうね。結構面倒なので大変なんですけれども、要はそのちゃんとその手間をかけ続けることが大事ですというのが、記事の趣旨に、言いたいことになっています。実際はもう少しこう多分文章を読んでいただくと捉え方とか違うところあるかもしれないんですけれども、ざっくりはそんな感じでして、ここからはちょっと感想になるんですが、よくある話ではあるかなと。ここ AI が出てきたタイミングで、AI を使うことで考えなくなってしまうので、ちゃんと自分で考える力をつけましょうという話ですとか、AI がこう出す答えというのはそれは正解とは限らないので、ちゃんとチェックしましょうというところですね。そういうのはよくある話かなと思ってます。ただ この AI が出した答えをチェックするっていうのは、それはそれでやるとして、チェックだけで良いのかっていう話もちょっとあるなというふうに思ってまして、要はここの及川さんも AI が出した答えをチェックして問題がないと判断してるんですけれども、やはりそこに何でしょうね、自分の考えを乗っける必要があるというところなんですよね。これは、その何を AI にさせたかにもよるとは思うんですけれども、例えば文章を作るっていうことを考えたときに、ブログの記事とか、何かしらテーマをプロンプトとして AI に渡して出てきた答えを、チェックして、文章自体は矛盾がない感じで、間違ったことも言ってないから OK ってすると、それは、果たして考えたことになるのかというところなんですけれども、本来は、もっとこういう表現をした方が人に伝わるかもしれないとか、もっとこう、文章の構成上、一番最後にこの話を持ってくるんじゃなくて、これは冒頭に持ってきた方が伝わりやすいとか、そういうことを考えることが必要だと思うんですけれども、ただ、その内容が正しいかどうかみたいな、そういうことだけではやはり足りないかなというところですね。なのでそこも、そういう考えをしないといけないといけないんですが、これも面倒ですねというところなので、ちゃんと考えましょうという話なんですけども、でこういった話はおそらくこの先も何回も見聞きはするだろうなと思ってまして、見聞きはするだろうなと思ってるんですけれども、こういった話っていうのは、何回でも触れた方が良いというふうに思ってます。というのも、先ほど言ったように、その人は簡単に降伏してしまう、簡単な方に流れてしまうというので、 考えることをもうすぐにやめようとしちゃうんですよね。まあ、実際自分もやっぱ仕事で何かしらのこう調査とかをするときに AI が出してきてくれたこう答えを見て、あ、なんかそれっぽいこと書いてて、そんな内容自体も矛盾ないし、おそらくなんか大丈夫そうみたいな、なんかそういう感じの気持ちに結構なるんですけれども、まあちゃんと考えましょうというとこですね。で良くないと、考えないことは良くないですよというのを定期的にこう何でしょうね、自分の脳みそに教え込む必要があるんじゃないかなと思ってて、この AI が出してくれたこのアウトプットをそのまま流して果たして他の人は読みやすいのだろうかとか、なんかそういう、まあ、ちょっとした疑問とかそんなのを少し考えとかないと、すぐにか楽しようとしちゃうので、何回でもこういう話に触れて、だから触れておくと何でしょうね、基本的にこう楽な方に楽な方にグラフがこう数字がどんどんどんどん積み重なっていくっていうんですかね、楽な方に積みいくと、まあ、数字がどんどん積み重なっていって、ある一定のこう域値を超えたらもうそこから先はもう AI に頼るしかないみたいな、なんかそういう状況をなんとなくイメージしてるんですけども、こういう何でしょう、 AI に考えを渡さないというような記事にちょっとこう一回触れるとその数字がリセットされるっていう感じがあるので、まあ、そのタイミングでまた新しく考えると、リセットしてその、ちゃんと考えようという気持ちになるので、まあ、いくらでもこういう記事に触れるといいんじゃないかなということを思っております。はい、という感じで、今日はですね、とあるブログの記事に、AI に考えを分け渡さないための構成というブログ記事についてお話をいたしました。ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。